毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです、
はい、今日の朝刊は能登半島地震から3ヶ月という記事がすごく多くて特集面も作られてまして、
はい、
まあ、海底隆起したあの漁港の話とか、うん、これ一体どうしたらいいんだろうなと改めてちょっと考えちゃいましたね。
そうですね。
まあ、3ヶ月ということのまとめ記事なので、まあ、すごくこう、全体が今どうなってるかっていうのが分かりやすくなってるんですけど、
はい、
僕らの仲間 の MRO 北陸放送さんという会社があって、そこのニュースを見たら、3月29日の段階で244人が犠牲になっていて、うん、輪島市では未だに3人の安否が分かっていない。
うん、
まあ、3人、そうなんだと。で、断水してるのは7860戸。
うん、
まあ、多いですよね。そうですね。まあ、普通の断水ってそこの断水箇所を直せばいいんでしょうけど、うん、それが無数にあるのと、さらにそこをつないでもそこから家に来る、自分の個人で使ってる部分の修復なんかがあるから、はい、復旧すごい遅れてますよね。うん、で、住宅被害も7万5441戸と MRO さんを報じていました。うんうん、いや、これはすごいことだなと改めて思うんですけど、3ヶ月経ってみて、まあ、早かったのか遅かったのか、長いって感じてるのか、僕らはね、まあ、四六時中地震のことを考えてるわけではないんですけど、まあ、現地の方々からするととても長い時間が経ってるんだろうなと。で、これが一体いつまで続くのかという見通しがまだ立ってないじゃないですか。
そうですね。
いや、で、僕ら離れてるから3ヶ月って、あ、そうだったっていうふうに思うんですよね。で、まあ、僕らの報道をする時に、まあ、あの地震から3ヶ月とか半年とか1年とか2年とか。
そうですね。
まあ、やりますよね。
はい。
そういう報道をしていくことで、こう、まあ、自分にとって、あ、そうだった。思い出さなきゃいけないなって思うような効果があるかなとも思うんだけど、まあ、一方で、僕は前職の新聞社時代には島原の普賢岳災害の担当をしてて、まあ、1万人がずっと避難しているような状況がずっと続いていたんですよね。で、その時に、まあ、区切りだけじゃなくてやんなきゃいけないとはずっと思っていたんですけど、先輩から言われた言葉があって、何も変化なくなってくるんですよ、
うん、
日々の被災地の、
はい、
まあ、仮設住宅は仮設住宅だけど、そこでの生活が、はい、進んでるわけじゃないですか、
うん、
で、昨日と比べて今日何があったってわけじゃないわけですね、うん、で、どうしたらいいのかなと思ってる時にこの先輩が言ったのが、1万人が避難してるっていうのは大変な異常事態だよと、
うん、
それが1年も続いてるっていうこと自体が大変なことなので、うん、これがニュースじゃなかったら何がニュースなんだと、
うん、
毎日ニュース出せるはずだよって言われて、
うん、
なあ、そうかと思って、こうもっともっとやらないといけないなって思った覚えがあります、うん、まあ、一方でその6月3日の大火砕流から1年とか2年とか、もう、まあ、噴火の開始した11月の17日から1年2年とか、
うん、
まあ、いろんなこう日付があって、その時はその時でやるんですよね、
はい、
で、それは忘れちゃいけないと、もう一回もっと多くの人に思ってもらいたいと思うし、
うん、
それから東京できちんと新聞紙面に載せたい、まあ、テレビだったら TBS に流してもらいたいと、うん、そういう時になんか理屈がいるので3ヶ月とかいう日付を、うん、に合わせてやろうみたいな、はい、そんな感じになるんですね、
うん、
ところがそのことをある精神科医の方からちょっと注意されたんですよ、
うん、
アニバーサリーリアクションという言葉を知っていますかと言われて、まあ、アニバーサリー、記念日ですよね、
はい、
の反応リアクション、誰か家族を失ったり心に重い傷を負っている人が3ヶ月1年って言われるたびにふとその起きた瞬間に戻ってしまうと、
うん、
精神科医からするとアニバーサリーの報道は意味があることはわかるけど、それが非常に精神的にはマイナスになるんですよって言われて、
うん、
びっくりしたんですよね、
うん、
だから能登半島地震から3ヶ月っていう報道を見るたびに、元日の状況に心が戻っちゃう人が出るっていうことですね。
そうですね、うん、
まあ、これは両面あって、まあ、その人たちのことを考えてこう慎重にっていうこともあるかもしれないけど、そうしたらなかったことになってきてしまうし、忘れ去られてしまうし、
うん、はい、
まあ、バランス取りながらやるしかないなとは思ってるんですけど、日付を決めて報道するっていうのはね、 うん、難しいんですよね。
難しいですね。でどんなことが起きたのかっていうことを伝えるときにも、まあ、映像、うん、当時の映像を使うこととかもあるじゃないですか、はい、まあ、それがまたあのフラッシュバックさせてしまうってこともあるし、知らなかった人にはこんな大変なことが起きたのかって知ってもらえることにもなる、うん、なんかこの板挟みは本当難しいですね、
う
ん、
もう間もなくね、あのガザの侵攻から半年になるんですよ ね、 あ、そうですね、まあ、まあ今でも本当にひどい状況続いてますけど、まあ、僕らはつい遠くのことで忘れちゃってるますよね、そこから、まあ、あ、半年も経つんだとか、これがまだ続いてるんだって考えて、気持ちだけでも少し寄り添うっていうのは大事なんじゃないかなとは思います。だから日付の報道って僕はやっぱりいろいろ言われるけど、やっぱりいるなと、少なくとも日付はの日はやる、それ以外の日もできたらやりたいっていう、ね、
3ヶ月、うん、水が出ない生活を余儀なくされてる方が今いる、
うん、
自分がそうだったらって考えると
ですね、7860個だそうですよ、ね、すごいことです ね、まあ、こうやって日付を決めてきちんと報道していくことは、はい、ちゃんとやんなきゃいけないなとも思っています、うん、でちょっとだけ、お知らせしますと、はい、4月2日は世界自閉症啓発デーということで、
はい、
世界中で、いろんなものを青く染めようっていう、そういう日なんですね、今日ですね、
はい、
で今日もあの今見てみたら、あの福岡県は公会堂の貴賓館をブルーライトアップするし、まあ、僕らのすぐ近くの福岡タワー、はい、博多タワーはあります、うん、大牟田市や久留米市も視聴者を青く染めると、
うん、
佐賀県も見てみたら筑後川の紹介橋とかですね、
うん、
NHK 佐賀放送局なんても出てましたね、うん、まあ、今日はだから夜ブルーに染まる日、あの建物がいっぱいあるし、あの花火なんかもあるみたいですけども、あの世界自閉症啓発デー4月2日だということで、今日いろんなところで青いものが出ますけど、そういうことだと思っていただけたらなと、これも日付の話かなとも思います。
さて8時40分過ぎのキャッチアップでは、はい、どんなお話を、
KBC 臼井健一郎さん一回ここに出ていただきましたが、はい、一緒にトークイベントをやったのでその紹介をしたいと思っています、はい、
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。